ユダヤ人の名節の五旬節を迎え、地中海世界の方々からエルサレムを訪問したディアスポラのユダヤ人の中にエフェソから来たユダヤ人たちもいました。彼らはパウロが3年間エフェソで福音を述べ伝えている時からパウロをユダヤ教の廃教者とみなし、虎視眈々と彼を殺す機会を伺っていたユダヤ人たちでした。彼らがエルサレムの神殿でパウロを見るや、そこに集まっている人々を扇動しました。パウロがユダヤ人と律法と神殿を無視しながら人々に間違ったことをこれまで教えてきただけではなく、さらには異邦人を神殿に引き入れて聖なる神殿を汚したと扇動したのでした。それはすべて事実からは全くかけ離れた、ただパウロを殺すための偽りの計略でしたが、神殿に集まっていた人々は簡単に扇動されてしまいました。自分の目的のために偽りで人間を扇動する人間の罪悪と、考えもなく扇動される人間の無知が、人間が最も目覚めていなければならない神殿で神様の名前を語り、何のためらいもなく引き起こされたものでした。エフェソのユダヤ人たちが引き起こしたこの偽りの計略の噂はエルサレム市内に広まっていきました。憤怒したエルサレムのユダヤ人たちは神殿に集まってきました。彼らはパウロを見るや、有無を言わせずパウロを捕まえて両手を縛ってから、あたかも捕獲された獣を引いていくようにパウロを神殿の外にずるずると引き出しました。それと同時にエルサレム神殿を管理するレビ人たちは神殿に通じる門をすべて閉めて鍵をかけてしまいました。パウロはエルサレム神殿から放り出されたのでした。そして今日の本文31節は次のように始まっています。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が守備隊長の千人隊長のもとに届いた。ユダヤ人たちがパウロを神殿の外にずるずると引いて出て行ったのは、神殿冒涜罪でパウロを撃ち殺すためでした。そして彼らがパウロを殺そうとしていた時でした。ここで時はまさにその瞬間を意味するのではなく、ユダヤ人たちがパウロを神殿からずるずると引いて出てきて殺そうとしていた場面と重なって起きたもう一つの場面を見せるための表現です。エフェソのユダヤ人たちの偽りの計略でパウロを殺そうと神殿に集まってエルサレムの怒り狂ったユダヤ人たちが静かに口を閉じて用心しながらパウロを神殿外に引き出したでしょうか。人々を撃ち殺そうとしている憤怒の群衆であるならば正気であるはずはありません。彼らがパウロを殺そうとどれほど叫び立てて彼を神殿の外に引き出したかは目にも鮮やかに見えないでしょうか。ですから即時にエルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍隊の千人隊長に挙げられました。韓国語混乱状態に陥っていると訳されたギリシャ語の動詞神経は洪水が氾濫する時の様子を描写する単語でもあります。パウロを殺そうとするユダヤ人たちの騒動はそれぐらい大きく、エルサレムの治安責任者であるローマ軍隊の千人隊長にその事実がすぐに報告されたのでした。帰下に千名の兵士を従えていた指揮官である千人隊長の名前は使徒言行録23章26節によるとクラウディウス・リシアでした。32節を見てみましょう。 千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけた。群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。当時エルサレムのローマ軍の守備隊は神殿の北西側のアントニア要塞に駐屯していました。アントニア要塞からは神殿が見下ろせるので神殿で起きることすべてを監視することができました。その上アントニア要塞の途中の階段が神殿の外庭とつながっていて神殿で何かが起きると要塞の兵士たちは遅れることなく現場に出動できました。千人隊長のリシアは騒動が起きたという報告を受けるや否や急遽配下の兵士を率いてアントニア要塞から現場に駆け降りていきました。千人隊長が現場に到着した時はユダヤ人たちはパウロを殺そうとパウロを殴っている最中でした。韓国語殴ると翻訳されたギリシャ語ティプトは拳だけではなくあらゆる凶器を使って相手に加える一切の暴力行為を意味する動詞です。ユダヤ人たちは突然の千人隊長と兵士たちの出現に一旦パウロを殴るのをやめました。33節です。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者であるのかまた何をしたのかと尋ねた。現場に到着した千人隊長は部下に両腕を縛られたまま怒り狂ったユダヤ人たちに死の袋叩きにされていたパウロを全く微動だにできぬよう二本の鎖で彼の上半身を縛るように命令しました。38節によれば千人隊長がユダヤ人たちが殺そうとしていたパウロを4000名の剣客を動員して反乱を起こしたエジプト人と誤認していたからでした。そして千人隊長は事実の有無を確認するためにパウロを殺そうとしていたユダヤ人にパウロが何者なのかパウロが何の過ちを犯したのかを尋ねました。34節です。しかし群衆はあれやこれやと叫び立てていた。千人隊長は騒々しくて真相をつかむことができないのでパウロを兵営に連れていくように命じた。千人隊長の問いにパウロを殺そうとしていたユダヤ人たちはそれぞれがあれやこれやと叫び立てるあまり彼らの声が一つに絡み合って千人隊長は真相をはっきりと把握する術がありませんでした。彼は部下に鎖で縛られたパウロをアントニア要塞に連行していくように命令しました。要塞でパウロを審問するためでした。35節です。パウロが階段に差し掛かった時群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担いでいかねばなければならなかった。千人隊長の命令を受けた兵士たちは鎖で縛られたパウロをアントニア要塞に連行していきました。しかし怒り狂ったユダヤ人たちはその状況を受け入れられませんでした。ユダヤ人たちが突然の千人隊長の出現にパウロを殴るのをしばらくやめたのはただ千人隊長に対する礼儀の表れに過ぎずそれはパウロの処刑を放棄することを決して意味はしませんでした。彼らはパウロが異邦人を神殿に引き入れて神殿を汚したというエフェソのユダヤ人たちの偽りの計略を既成の事実として受け入れているので神殿を冒涜したパウロを 処刑するのは自分たちの義務であり権利だと信じていました。それで彼らは自分たちが処刑せねばならないパウロを千人隊長が自分たちから隔離してアントニア要塞に連行していくことをじっと座視してはいられませんでした。彼らはアントニア要塞に上がっていく階段の下で二つの鎖で縛られたパウロに暴行を加えました。突然の彼らの暴行がどれほどひどかったからか、鎖で縛られた体で倒れたパウロは自力では立ち上がれませんでした。兵士たちはユダヤ人たちを制止しながら倒れたパウロを担いで階段の上へ登っていきました。35節です。大勢の民衆がその男を殺してしまえと叫びながらついてきたからである。先週の時間に申し上げましたように、ユダヤ人にだけ許される神殿の中に入った異邦人や異邦人を引き入れたユダヤ人は必ず処刑するというユダヤ人の宗教法はローマ帝国によっても黙認されていました。それでユダヤ人たちは神殿を冒涜したパウロを殺すために彼を差し出せとついていきながら叫び続けました。パウロは殺人、強盗を犯したり反倫理的な犯罪を犯した凶悪犯ではありませんでした。政治的に陰謀を巡らした国事犯でもありませんでした。過去10年余りの間にパウロがしたことといえば、地中海世界を3回も巡り歩きながら主の福音を伝えたこと以外にはありませんでした。それも贅沢な暮らしをしながらではありませんでした。船舶を利用する区間以外はいくら遠い道のりも歩かねばならなかったパウロにとって、野宿は日常茶飯事であって、乾いたパンでお腹を満たし空と大地を布団として野宿していた彼はいつも寒さと空腹と戦わねばなりませんでした。道で強盗に出会い、災難に遭いもし、暴風で死の峠を越えもしました。行く先々で彼を廃墟者として考えて殺そうとするユダヤ人たちの殺害の脅威にさらされ、無念にも鞭打ちされ、監獄に投獄されもしました。しかし彼はそのどこでも法を破ったことはなく、いかなる場合でも信仰の良心を捨ててしまったこともなく、自分に不義を行う者に不義で立ち向かうこともありませんでした。彼はあらゆる悪条件の中でも主の証人として歩かねばならないだけ歩きました。そして10年余りにわたる3回の伝道旅行を総決算しながら、生涯で最後にエルサレムを訪ねました。そうであるとすれば、三位一体の神様がご自身のためにそれほど労苦し献身したパウロを人間たちの目に最善の方法で歓待してくださるのが当然ではないでしょうか。しかしパウロの前に展開された現実はそれとは正反対でした。パウロはナジル人の誓願期間が終わった4名の誓願満了の儀式を助けるために神殿にいたところ、そこで出会ったエフェソのユダヤ人たちの偽りの計略にかかりました。その偽りの計略の噂はそこに集まっていた人々だけではなく、神殿の外のユダヤ人たちにも瞬く間に広がりました。パウロは神殿に集まってきたエルサレムのユダヤ人たちに両腕を縛られ捕まえられた 獣のように神殿の外にずるずると引き出され、死の袋叩きに遭いました。千人隊長が兵士たちを連れて現場に出動しはしましたが、パウロを救うどころか、かえってパウロを重罪人のように2本の鎖で縛りつけてしまいました。2本の鎖で縛られたままアントニア要塞に連行中のパウロは、ユダヤ人たちの暴行で倒れ、兵士たちに担がれて要塞の階段を上りながら、自分を殺せというユダヤ人たちの歓声を聞かねばなりませんでした。神様のために自分の全生涯を投げ打ったパウロの人生の晩年が、このように無念にも悲惨にも幕を下ろすならば、彼が信じていた神様が果たして全能なる神様であり、正義の神様であらせられると言えるでしょうか。このように無責任で無能力な神様なら、神様の手は人間の手よりもずっと短く、より有限なのではないでしょうか。しかしこれらすべてのことは、本文を片方の目で見た時の光景です。すでに申し上げたことがありますように、神様は私たちに一つの目ではなく二つの目をくださいました。それゆえ、目前で展開する現実だけを見るのは、神様がくださった両目を持っていても片目で生きていくのと同じです。神様を信じる人は、神様がくださった二つの目を備え、片方の目では目前に見える現実を直視しながら、またもう一つの目ではその向こうにある見えない神様の摂理を見る人々です。今まで私たちは片方の目で本文の中でパウロの現実だけを見ました。しかしまたもう一つの目でパウロの現実の向こう側を見るならば、今日の本文は全く違った話になります。エフェソのユダヤ人たちが神殿でパウロを発見し、そこに集まった人々を偽りの策略で扇動したとき、扇動されたそこの人々だけがパウロを引き出し処刑したならば、パウロは自分の最終目的地のローマには出発もできないままに、虚しく彼らによって死んでしまったことでしょう。しかし瞬く間にその偽りの計略を伝え聞いたエルサレムのユダヤ人たちが神殿に集まってきて大きく騒ぎ出し、パウロを捕まえて神殿の外にずるずると引き出し殺そうとする大騒動を引き起こしたので、その報告を受けた千人隊長が兵士を連れて急いで現場に出動し、パウロは死を免れることができました。一方ではエフェソのユダヤ人たちがパウロに対する偽りの計略で神殿に集まった人々を扇動し、その偽りの噂に接したエルサレムのユダヤ人たちが神殿に集まり、パウロを捕まえ両手を縛り、神殿の外にずるずると引き出してパウロを殺そうと叩き始める過程が展開されました。そしてもう一方では、その騒乱の事態に気づいたローマ軍の兵士たちが千人隊長に報告し、千人隊長がすぐに兵士を連れて現場に緊急出動する、もう一つ別の過程が展開されました。それぞれ別々に起きた二つの過程が、あたかも二つの歯車のように正確に互いが噛み合わされて展開しました。この二つの過程の間に少しでも時間差があったなら、言い換えると千人隊長の出動が少しでも 遅れただけでもパウロを殺そうとすでにパウロを殴り始めたユダ人たちの手でパウロは殴り殺されてしまったことでしょう。現場に出動した千人隊長はパウロを4000名の剣客を動員して反乱を起こしたエジプト人と誤認し、微動だにできぬようパウロの上半身を2本の鎖で縛りました。万一ユダヤ人たちがパウロを神殿冒涜罪で処刑するとはっきりと明らかにしたならば、ユダヤ人たちの宗教法を知っている千人隊長は辛くユダヤ人たちを制止できなかったことでしょう。しかしユダヤ人たちがそれぞれが異なったことを叫んだため、千人隊長は彼らが何を言っているのか全く聞き取れませんでした。千人隊長は兵士たちに鎖で縛られたパウロをアントニア要塞に連行して行かせました。アントニア要塞に登っていく階段の下でパウロはユダヤ人たちに暴行され倒れると、兵士たちが倒れたパウロを担いで階段の上に登っていきました。2本の鎖で縛られたパウロがローマ兵士たちによってローマ軍の要塞に担がれて移されたことは、まさにその時点からパウロはローマ帝国の罪人になったことを意味しました。そしてまさにその瞬間からパウロは実は当時地中海世界で最も強大な軍事力を備えたローマ帝国の保護下に入ることになりました。パウロの究極的な最終目標は帝国の首都ローマを訪ね、自分の最後の生を投げ出してローマの心臓をキリストの血で赤く染めることでした。万一この時エルサレムで本文が伝えるのと同じ騒動が起こらず、パウロが計画した通りにローマに向かって出発していたとしたら、これから続けて見ていきますが、パウロは彼を殺すまでは飲み食いしないと請願した40人のユダヤ人の決死隊によってエルサレムを抜け出しもできないうちに暗殺されてしまったことでしょう。しかしエフェソのユダヤ人たちの偽りの策略でパウロを殴り殺そうとするユダヤ人の大騒動でパウロがローマ帝国の罪人になったため、その時からパウロはローマ軍隊の保護下でユダヤ人の決死隊の暗殺の脅威から抜け出すことができました。千人隊長はカイサリアにいる総督にパウロを護送する時、暗殺団からパウロを保護するために歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を動員しました。パウロ一人の命を保護するためにローマ帝国の兵士をなんと470人も動員したのでした。そしてパウロはローマ帝国の保護のもと、彼の最終目的地だった帝国の首都ローマに無事に入城できました。ローマ帝国の兵士がパウロの身辺に密着して保護する警護員になったわけでした。パウロが千人隊長によって2本の鎖で縛られてローマ帝国の罪人になっていなければ、決して感受できなかった神秘的な摂理でした。このように神様が下さった2つの目で本文を見るなら、パウロが信じていた神様の手は決して短くありませんでした。災難のように見える本文の事件を通じて、 神様はご自身の神秘的な方法でパウロを完璧に保護してくださいました。それで千人隊長がパウロを縛らせた鎖は単なる鎖ではありませんでした。それは神様がパウロのために前もって準備なされた恵みの鎖でした。鎖は鉄で作られた輪が続いたものです。パウロを縛った鎖の輪一つ一つがパウロに向けられた神様の恵みの輪であり、その恵みの鎖が恵みの輪が恵みの鎖につながり、私たちが聖書を通して知る偉大な使徒パウロの人生が編み出されました。パウロが神様のその恵みの鎖に縛られている限り、この世のいかなるものも、いかなる決死隊や暗殺団も決してパウロを害することはできませんでした。現在は他の時間と断絶した別個の時間ではないのではないでしょうか。現在は過去の結果であり未来の土台です。これまで主の御言葉に従ってきたのに、今はかえって計略や誹謗の鎖、不利益の鎖、苦痛と苦難の鎖に縛られていますか。そうだとしたら、その鎖だけを見て絶望する独眼の人にならず、もう一つの目でその現実を超えた向こう側で、そのすべての状況をご計画なされた神様をご覧ください。自分を縛っているその鎖こそが自分のための神様の恵みの鎖であることを知ることになるでしょう。その恵みの鎖に縛られて生きていく限り、現在の土台の上に自分が想像もできない未来が神様によって展開されることでしょう。反対に、自分の野望を成就するために嘘と不義までも辞さずに成功し出世したでしょうか。そうだとしたら、自分の死後を決して保証できない、その不義の成功と出世を自慢する独眼の人にならず、もう一つの目でいつかは何も身につけていない体だけで神様の審判台の前に立つことになる自分を眺めてください。現在自分が自慢している自分の成功と出世が、その時には自分を自ら縛る死の鎖になることを確認することになるでしょう。5月は家庭の月です。5月の第1主日の今日は家庭主日です。次回は家庭について深く考えてみたいと思いますが、私たちの周囲にはこの世の出世と成功だけを人生の目的とみなしていたところ、世の中の出世と成功がむしろ家族を互いに締め付ける災難の鎖になってしまった家庭があまりにも多くあります。外見的には素晴らしく華やかに見えますが、結局は夫と妻が、親と子供が、子供同士が互いに背を向けて暮らし、鼻先から息が絶える瞬間に互いに恨み後悔する、そんな家庭は決して私たちの手本にはなりません。私たち皆が 神様の御言葉を追って生きていて、計略と希望の鎖、不利益の鎖、苦痛と苦難の鎖に縛られることを恐れないようにいたしましょう。その鎖こそが神様の恵みの鎖であることを察することのできる二つの目の人になりましょう。私たちが神様の恵みの鎖に縛られている限り、神様は私たちの家庭を通じて、この時代のためのご自身の神秘的な摂理を必ず成し遂げられることでしょう。神様はご自身の恵みの鎖に縛られたパウロを通じて、ローマ帝国という巨大な家を新しくなされたお方であるからです。それゆえ、私たちが決して短くない御手をお持ちの神様の恵みの鎖に縛られて生きること以上に、大きい家族愛と愛国はありません。お祈りいたしましょう。今日も私たちをお呼びくださり、現在は過去の結果であり、未来の土台であることを再確認させてくださり、感謝いたします。一方の目では現在を直視しながら、他方の目では主の中で過去と未来を見通す二つの目の人として生きていかせてください。今私が神様なしで積んだ財産を自慢しているとしたら、その財産は遠からず私の家族を縛りつける災難の鎖になるかもしれないことを自覚させてください。私が神様の御言葉に従った結果として、この世の鎖に縛られているとしたら、それは私の人生の中に神様の神秘的な摂理を成し遂げるための恵みの鎖であることを察することができますように、神様が共に生きさせてくださった私たちの家族一人一人が、皆決して短くない御手を持たれた神様の恵みの鎖に縛られて生きていかせてください。この世の物事ではなく、神様だけを目的とみなす私たちの家庭が、この時代をと国を清らかにし、明るくする神様の通路にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。